説教、善をもって悪に勝て、宍戸元牧師です。
今日の説教の結論、それはペテロの手紙の3章の特に9節の言葉に注目していきたい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。このペテロの手紙の一連の言葉というのは、現在のトルコの、まあ、小アジアと呼ばれていた地方の地域に、各地からこう散らされていった、そういうところに散らされていた小さなキリスト教会の、まあ、信者たちを励ますためにペテロは手紙を書いたのであります。前の2章の11節によれば、異教との間で立派に生活しなさい、そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いを見て訪れの日に神を崇めるようになります、という言葉があります。異教との間で悪人呼ばわりされていた。クリスチャンは当時その異教徒と呼ばれていた。例えばユダヤ教の人もいたし、あるいはこのローマの人たちからはですね、ローマの神々を信じてた人たち、あるいはギリシャの神々を信じてた人たちから見ると、異教徒、違った神を礼拝する、異教徒だ、そういうふうにさまざまな学校を言われていた。イエスを主と信じるところからローマ皇帝に背く者たちだ、あるいは聖餐式をの行事というものが、まあ、当時もあったわけですけれども、それを見た人たちがですね、あれは人の肉を食べているようだ、そういう、まあ、曲解というんですかね、正しい理解ではないわけですけど、そういうふうな、理解をする人たちからもいた。まさにローマ帝国の支配下にあったんですものですから、今言ったようなローマの神々を信奉する人たちもいたし、ギリシャの神々を信奉する人たちもいた。そういう人たちに取り囲まれている、ほんのわずかなクリスチャンたちの姿たち、まさにそういう人たちから見ますと、異教徒である、あるいは悪人呼ばわりされていたということであります。また当時のこのクリスチャンの中には、これは前に読んだところにもですね、召使いたちという、そういう言葉が出てきます、まあ、召使いたちというのは要するに、その戦争で負けた国の人たちが連れてこられましてですね、そして裕福な家庭のお手伝いさんとしてですね、家のに使える奴隷としてこう使われてたという、でそういう人たちもたくさんいたわけですね。でそういう中から教会に来るようになってクリスチャンになった人たちもいる、まあ、そういうことでありまして、2章の18節によりますと、にはこういう言葉も書いてありましたね。寛大な主人もいたけれども、その使える主人の中には無慈悲な、気難しい、これは口語訳ですけども、さらにリビングバイブルでは残忍で乱暴な主人もいた。そういう人たちのところに使えなきゃならない、まあ召使いの立場に、そういう中でクリスチャンになってた人がいた。あるいは結婚していた婦人たちの中には、まあ、こっそりと教会に来て、クリスチャンになったような人たちもいた。そうしますと、召使いたちやこの妻にの立場の人が何らかの形で生活の中でですね、いろんな足りないこともあります、失敗もあります。でそういう時に、まあ、人格を否定するような侮辱 の侮辱的な言葉をや悪行を浴びせられるということがあっただろうと考えられますよね。まあ、人間ですから完全ではありませんので、しかしそういう時にですね、激しい言葉でなんだこんなこともできないのかとかですね、なんでこんな失敗をするのかとかですね、多分そういう言葉がね、もう日常的な形でかけられたと、浴びせかけられてたと思います。それでそういう人たちに対してペテロは、まあ、いくつかの言葉をこう書いておりますけど、勧めの言葉を書いているんですけれども、今日のところにはですね、この悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはならないというふうに書いてるんですね。ペテロはしかしただこういうそういう時代なんだから主人の言うことに従っていればいいんだというふうに言ったかというと、まあ、そうではなくて、ただ主人の言うことに、まあ、任従して従いなさいというふうに勧めたのではなくてですね、まずあなた方は神によってキリストの救いの中に召された方々なんだということを繰り返し教えるんですね。これが例えば2章の21節には召されたという言葉が出てまいります。あるいは神によって救いの中に選ばれたという言葉もあります。そして神のものとなった民、聖なる国民という言葉もこの2章の9節には出ておりましたね。他の言葉もありますけれども、選ばれた、聖なる国民、神のものとなった民という言葉があります。神によって召し出された聖なる、聖なるというのは神のものとされたという意味ですね。これは一章の15節にも出てました。つまりあなた方は自分がどういうものであるかということをペテロは繰り返し教えたわけですよ。まあ、自覚させたっていうんでしょうか。つまり何よりもあなた方は根本的に神に愛されている方々なんだと。2章の11節には愛する人たちと愛する者たちという言葉が書いてありましたけど、14章の12節にもあるんですけれども、これはもともとは前にも話しましたように愛する人たちってじゃなくて神に愛された人たちだっていう意味なんですね。このことを強調した。あなた方は今の社会状況の中にいろんなですね、悪行とかですね、侮辱の言葉を浴びせられたりして生活しているけれども、あなた方は実は神によって召されて、そして神によって愛されて、そして礼拝する民となされている。中には洗礼を受けた人たちもいるということですよね。そういう人たちなんだということを強調、ペテロはまず語っているわけですね。で、旧約聖書の創世記にはですね、こういう例が書かれています。それはアブラハムの子供でありましたイサクについての話ですね。イサクについてもいろんな話が書いてありますけれども、その中から一つだけ取り上げてみたい。それはイサクがこの羊飼いとしてですね、生活していく、いる、まあ、そういう生活の一端があるんですけど、そこにこれは26章ですか、大体こんなことが書いてあるんですね。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが神の祝福を受けて豊かになり、ますます富栄えて、多くの羊や牛の群れ、多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。ペリシテ人は昔イサクの父アブラハムがしもべたちに掘らせた井戸をことごとく塞ぎ土で埋めた。そこでイサクは埋められた井戸を掘り起こした。父親アブラハムがしもべたちを使って 作った井戸、なんで井戸が必要かっていうと、羊に飲ませる水が必要なんですよね。そのために、羊に水をの水の井戸を確保しなきゃならない。そして、草だけ食べさせるんじゃなくて、やっぱり水も飲ませなきゃならないという、まあ、そういうことだと。ところがその種をまいてイサクが穀物を若干ですねこう作っている、でそういうことをしているときに、その年には100倍もの収穫があって豊かになったんだと、富栄えるようになった。ところがその周りにいる人たちはまさにペリシテ人というか人たちがいたわけです。そういうイサクをこう妬むようになった。そうしますと、そのペリシテ人たちはこのアブラハムのが掘った井戸をですね、土で埋めてしまうと、土で覆ってしまうと、水が飲めないように、井戸の水を飲めないようにしてしまったんだというんですよ。そしてこの彼らは、イサクは別の場所に、まあ、移動せざるを得なくなった。そこに行ってみるとまたですね、同じようなことが起こった。井戸がですね、このまた土で埋められた。ですからイサクはその場所をエセク、争いですよ、ね、なんで俺の井戸を埋めるんだ、これは自分の親が掘ったもんだとか、そういうことでもっと争いになった。さらには死とな、敵意という名付けたというふうに書いた。でしょうがないからまた別のところに移るわけですよ。もう一つの井戸を掘り当てた。そこではもはや争いは起こらず、イサクはそこを広い場所と名付けた。聖書は、主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと言ったという、そういうことが書いた。でこの話は一体何を我々に教えてるんだろうか。つまり、イサクはペリシテ人からの、まあ、妨害を受けたっていうんでしょうか。そしてめげずにやっていた時にイサクは繁栄したなの、繁栄したのか、そのように見えるんですけども、実は聖書はその前に、イサクはその土地に種をまくと、その土地のうちに100倍もの収穫があった。イサクは主の祝福を受けて豊かになり、ますます富栄えて、羊や牛の群れ多くの召使いを持つようになったと書いてある。つまり一生懸命イサクは働いたんだけれども、妨害にもあったんだけれども、その前にイサクは主の祝福を受けて豊かになったと聖書は書いてある。その後、イサクの繁栄を妬むようになったペリシテ人たちが、父アブラハムが掘った井戸を次々に土で埋めてしまった。つまりイサクには神の祝福があって、イサクは繁栄した。神の祝福があったから繁栄した。繁栄よりも先に神の祝福があったと聖書は書いている。その後、イサクの繁栄を妬むペリシテ人からの迫害を受けたけれども、最後は神はイサクを広い場所へと導かれた。実はこの繁栄と神の祝福というのは同じではないんですね。同一ではない。神の祝福というものが繁栄の基礎にあるって言うんでしょうか。神の祝福を受けて人生を歩んでいく、神の恵みを受けてこの世の仕事をしていく、その時に、まあ、繁栄したっていうのか、豊かになったと書いた。カルバンの言葉にこういう言葉が、そのこれについての説明の一旦をここに持ってきたんですけども、主が繁栄させてくださらない限り、地を尽くし、 血を耕し尽くし骨折り働いてもですね、我々は何ら得ることがない。しかしその逆に主の祝福はあらゆる妨げを超えて道を見出し、一切のことを我々にとって喜ばしく幸いな結末へと至らせる。つまり神の祝福がない限り人間の労働っていうのはですよね、どんなに一生懸命働いても神の祝福というものが根本にないとですね、それは本当の意味でこの収穫はないんだって。その逆に神の祝福があるならば、妨害があっても時にいじめられてもですね、ここで言うならばさまざまな悪を持って悪やですね侮辱、いろんな仕事をなさっている時、皆さんもですねそういう経験があると思う。しかし根本的に神の祝福がある者たちはですね、その妨げを超えて道を見出していくことができる。実はこのイサクの物語はそういうことを示しているんだというんであります。繁栄と神の祝福は同じではない。我々はこの世の繁栄に目を奪われて神の祝福を見失ってはならない。我々どっちかというと、 あそこは会社は繁栄してる、ここは素晴らしいということにだけ目が奪われていく。しかし聖書はそう言ってないんですよね。そういう繁栄に目を奪われるな、根本にあるのは神の祝福を受けてることだっていうわけです。神の祝福こそ一切の幸福の源泉である。イサクにとって大切なものは神ご自身であって、神ご自身が与えたものではなかったんだということですよ。この世の繁栄っていうのは神が与えてくださった恵みですよね。しかしその神の恵みのこの賜物というものに我々は目を奪われやすい。しかし根本的に大事なことは、その恵みを与えてくださった神ご自身だということですよ。神ご自身によって祝福を与えられているものは、いろいろなこの世の妨害があったとしても、その妨害をですね乗り越えていくことができる、妨げを越えて道を見出していくことができる。まさにそうすることによって一切のことを我々にとって幸いな結末へと神様は導いてくださるということであります。イサクはどこまでも神の祝福を信じていたがゆえに、争いから身を引いていったんですよね。争いっていうのは一対一のいろいろな関係ですよね。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱っていうのはこれじゃないですか。いろんな自分にとってですね、相手が絶対間違っているというふうに思う、そういう出来事だとしてもですね、そこから身を引いたって書いて、身を引いていったのはなぜか、身を引いていくことができたのはなぜか、それは神の祝福を自分は与えられているものだということの確信を持ってたからですよね。だからこの争いから身を引いて他に転じていったわけでしょ。転じることができたんですよ。でそういうことが2回あったんだけど、3回目の時には神は私を広い場所へと導いてくださったというふうにこの創世記は言ってるわけですよ。まさに争いから身を引き、数々の嫌がらせにも忍耐することができたことの源泉は何か、根本は何か、それは神の祝福を受けているということの確信だったんだと思うんです。ジョン・ウェスレーは、最も良いことは神が私と共におられることであると言ってますよ。神が共におられるということは、今言ったのは神の祝福を受けているということでしょう。我々は神が与えてくださったもの そういう賜物に目を奪われやすい。しかし最も良いことは、それはいろんな恵みですから、健康も富もね、あらゆる幸福もね、それは神様が与えてくださったものですよ。しかしそういう中で最もいいものは何かというと、それは神が共にいてくださるという、この信仰の確信だっていうんですよ。この信仰こそが最も良いことなんだ。いろんないいことの中の最もいいことは神が共にいてくださるという、この神を信じる信仰だっていう、これはジョン・ウェスレーが言ってることです。ペテロの方に話を戻ってみますと、ペテロは信仰者に対して、あなた方に約束されている神の祝福を忘れてはならないということを、この9節で書いてるわけですよ。その次に、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。祝福を受け継ぐっていうのは、神の祝福を、神を信じる者たちに神を与えてくださるということじゃないですか。この根本じゃないですか。で、そしてその前に、悪をもって悪に報いずと書いてあります。イサクは神の祝福を信じていたがゆえに、どんなに井戸を埋められても井戸を掘る自分の仕事を諦めなかった。その仕事を続けていった。神様を信じてその仕事を続けていった。その根本には、神が私を守ってくださる、祝福してくださる、そういう確信があったから仕事を続けていったんですよ。続けることができたんですよ。詩編、先ほど詩編37編の1節を、7編の1節から6節まで読んでいただきましたが、そこにこう書いてありますよね。最初のところ、悪事を働くも図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな、彼らは草のように瞬く間に枯れる、主に信頼して善を行え。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。これ対人間関係じゃないですか。あの人はなんて儲けてんだろうとかね、素晴らしいんだろうと思うことがあるんじゃないですか。羨む、苛立つ。しかし彼らは草のように瞬く間に枯れていくだろう。時に悪い商売をしてね、儲けてる人も中にはいるじゃないですか。まあ、最近は少年たちの犯罪なんかもね、もう捕まることが分かっていてもああいうことやってる。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな、彼らは草のように瞬く間に、歴史を見るとね、枯れているじゃないか。神はちゃんと裁いておられる、主に信頼してあなたは善を行えと詩編37編は言ってます。また新約聖書は、パウロは新約聖書の中で、ローマ書の中で13章で12章以下でこう書いてますよね。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私自身が報復すると主は言われる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいと、これはパウロの言葉ですね。ローマ書、自分で復讐する必要はない。神ご自身が復讐することは神ご自身の、私の技だと言ってる。その神に信頼して委ねていきなさい。あなた方は悪に負けることなく、むしろ善をもって悪に勝ちなさいとパウロは書きました。ここでペテロは繰り返し、あなた方は現在の生活の中で悪行を言われたり、悪人呼ばわ 再退することがあるだろう。しかしあなた方は神の祝福の確かさの中にあることを忘れるなと言ったんですよ、この人たちに。だから悪に対して悪をもって報いるのではなくて、侮辱に対して侮辱をもって報いるのではなくて、あなた方に与えられている神の祝福を敵に対しても祈りなさいと、そういうところまで書いてるわけですね。ペテロはそのためにこの、その10節以下に旧約聖書の詩編の34編というのを引用するんですよね。で、この10節のところを引用するのでですね、ここにあの岩波書店が出てる岩波訳っていうのを時々ここでも紹介してますけれども、それを読んでいますとですね、この10節のところに、というのはっていう言葉を訳してるんですよ。こういうふうに私が今まで述べてきたのには理由があるんだ、聖書はこう言ってるんだというのが、というのはっていうんですよ。理由はこうなんだ、聖書にはこう書いてあるんだ、だから悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いない、あなたに与えられている祝福を、まあ、敵に対してもそれを祈り求めるようになりなさいっていうところまで言ってるんですよ。というのはこの10節の方、この詩編34編の引用ですので、旧約聖書の開けないでこの新約聖書の方だけ読んでみますとですね、というのは命を愛し幸せな日々を過ごしたい人は自分の舌を制して悪を言わず、自分の唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり善を行い、平和を願ってこれを追い求めなさい。これ旧約聖書の言葉なんです。すでにあなた方はこの聖書の言葉を知ってるではないか、聞いているではないか。でその次も実は12節のところもですね、なぜならっていう言葉が入ってるんですよ、元の聖書。なぜなら主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる、主の顔は悪事を働く者に向けられるからである、っていう、これも理由を説明するんです。で最後のところですね、と聖書にはあるからである。つまりこの詩編の34編っていうのがペテロが言わんとすることの根拠となっている言葉だっていうんですよ。聖書の言葉を聞くのがクリスチャンたちの礼拝だったんじゃないですか。実際に聞いたかどうかは分かりませんけれども、実は聖書にこういう言葉があるんだ、だから私はこういうふうに言ってるんだって言ってるわけです。単にここで倫理的な言葉を言ってるんじゃないんですよ。聖書に基づいて私は語ってるんだというのがペテロの言わんとするところですよね。何と言ってるんだ、これを短く言えば、神様の目は正しいものに注がれ、神様の耳であなた方の祈りをちゃんと聞いている、神は目を持ってあなた方を見てるよということでしょう。神様は耳を持ってあなた方の祈りを聞いてるよ。神様の顔はですね、神様自身は悪事を働く者たちにちゃんと向けられる、これは神はちゃんと裁きをなさるということでしょう。だからあなた方は悪を持って悪に対してもそこに悪の戦い、悪と戦うことなくですね、身を引いてもいい。むしろあなた方はここにその平和を願ってこれを追い求めていきなさいということを書いてるわけです。あなた方は聖書の中にあるこの神の絶対的な神の主権を恐れ、この神を信じる信仰に生きなさい、生きていきなさい。この世にはいつでも悪を働く者はいる、侮辱を働く者は必ず存在している。しかし恐れるな、神の目はあなた方にちゃんと向けられているんだよ、あなた方にはちゃんと神の祝福が与えられているんだということを忘れるな。そしてこれは実は新約聖書の主イエスキリストご自身の言葉につながっているものだと思われますよね。 キリストはこう言われた。これマタイ伝5章の43節以下、全部じゃないですけど、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟だけに挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになるだろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。あるユダヤの言葉の中にですね、北極星を見上げて歩んでいく者はですね、いつか必ずその目的に近づくことができるっていうような意味のことを書いたんです。星を見上げてですね、歩んでいく者はいつか必ず到達で天に近づくことができる。神という存在を持っている人はですよね、今不完全であってもそこに向かって進んでいくという、そういう旅だっていうわけですよ。どうせ自分はできないからっていうんじゃない、今できなくたっていいんだ。私たちのこれをキリストの言葉をですね、我々に対するやっぱり目標だと思うんですよね。神に向かって、完全なる神に向かって、あなた方はこの地上の生涯を一歩一歩、半歩ずつでも歩んでいきなさいっていうことだと思うんですよ。もう俺はどうせできないからという、何もしないっていうんじゃないんですよ。完全なものに、全くものに向かって、あなた方は少しでもいい、これを目標として、我々もですね、自分の到達したところに従ってね、歩んでいけばいい。まだこんな言葉は信じられないっていう人は、そうでいいかもしれない、まだ。しかしこの言葉を聞いた我々はですね、この少しでも、じゃあ自分の下を制して、今度からは今まで3回起こってたので、ね、1回ぐらいにしようとかあるじゃないですか。2回ぐらい、ね、2、3回頑張ってもできない、1回でもいいじゃないか。自分の舌を制し悪を言わず、唇を閉じて偽りを言わず、まさにそのようにして悪から遠ざかり、悪をなす者のゆえに心を乱すことなく、この聖書によって示された御言葉を神の国に向かって生きていく、そういう旅、神の国に向かって、我々は最後神に出会うんじゃないですか。神に向かって生きていく、そういう歩みがクリスチャンの生活を作っていくんだ。多分ここで言うならば、召使いたちもいたし、気難しい主人のに仕えるご婦人もいたと思う。いろんな苦しい出来事を背負っている人たちがたくさんいた、教会の中に。しかしそういう人たちの中に、今言ったような形でペテロは、あなた方は神に祝福されているんだよ、このことを忘れるな、あなた方は半歩でもいい、一歩でもいい、半歩でもいい、この神の言葉、キリストの言葉 に従ってですね、歩みを続けていきなさい。お祈りします。